聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第2章1節から5節。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たこと。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。新約聖書マタイによる福音書第5章9節。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、主イエスキリストのご復活を喜び祝うイースターを迎えました。このイースター礼拝にあなたが招いてくださり、共に集うことができましたことを心から感謝いたします。先週1週間、私たちは主イエスが私たちのために苦しみを受け、十字架にかかって死んでくださったことを覚えつつ歩み、受難週祈祷会において、またそれぞれの生活の中で祈りつつ歩んできました。私たちの救いのために十字架の苦しみと死を引き受けてくださった主イエスを、あなたは復活させ永遠の命を与えてくださいました。主イエスの復活によって、あなたの愛と恵みが私たちの罪と死の力に勝利し、あなたが私たちにも復活と永遠の命の約束を与えてくださったことを感謝いたします。肉体の死が終わりではなく、その先に復活と永遠の命の希望が与えられていることを見つめ、希望を持って歩んでいくことができますように、私たちを導いてください。本日のイースターの礼拝において、一人の若い兄弟が主イエスキリストと結び合わされ、その救いに預かる洗礼を受けましたことを心から感謝いたします。あなたは兄弟をその生まれる前から選び、教会の兄弟姉妹との交わりの中で養い育ててきてくださいました。そして洗礼と導いてくださったことを感謝し、皆を褒めたたえます。どうぞ兄弟が主イエスキリストの体である教会の枝となり、頭である主イエスのもとで祝福された人生を歩んでいくことができますように、その前途を守り導いてください。そして兄弟を迎える私たちが、主の恵みの中で新しい交わりを築いていくことができますように。また本日の礼拝において聖餐に預かることができますことを感謝いたします。主イエスキリストが定め招いてくださっているこの食卓に預かることによって、私たちを主イエスと一つにしてください。私たちの救いのために肉を裂き、血を流して死んでくださったそのキリストの御体と御血とに預かり、復活の主イエスと共に歩み、世の終わりにあなたが約束してくださっている喜びの食卓に連なることを希望を持って待ち望んでいくことができますように。まだ洗礼を受けていないために、この聖餐に預かることができない方々をも、あなたがこの礼拝へと招いてくださっていることを感謝いたします。それらの方々があなたの招きに応えて洗礼を受け、共に聖餐に預かる教会の交わりに加えられていくことができますように導いてください。新型コロナウイルスの感染状況がかなり収まってきていることを感謝いたします。 しかしなお様々な制約を受けつつ歩んでいます。コロナ禍によって傷ついている私たちの群れをあなたが導いてくださり、教会の営みを一歩一歩着実に再建していくことができますように、救い主イエスキリストを述べ伝える伝道の技を力強く行っていくことができますように導いてください。その教会の営みのためにさまざまな奉仕を担っている一人一人の健康を支え、喜びを持ってそれぞれの働きに当たっていくことができますように。新しい年度に入り、新しい生活を始めた者たちを守り支えてください。この地に転居してきて新しい生活を始めた方々がおられましたらば、私たちと共にこの礼拝を守り、御言葉の恵みに預かっていくことができますように。この礼拝にさまざまな事情で共に集うことができず、自宅で音声を聞いたり説教原稿を読んでいる方々にも御言葉による養い導きを与えてください。また今病気で苦しんでいる方々に癒しと平安とを与えてください。入院をしていたり自宅で療養リハビリをしている方々を支えてください。介護施設で生活している方々にも慰めを与えてください。高齢になって弱りや衰えを感じている方々を慰め支えてください。そして家族の看病や介護をしている人たちを力づけてください。教会学校に通っている子どもたちとその家族を祝福し導いてください。キリスト教学校にも新しい年度が始まっています。そこに入学あるいは入園して初めて礼拝を体験し、聖書に触れている子どもたち若者たちをあなたが導いてくださり、あなたとの出会いを与えていってください。そしてそれらの学校や幼稚園からの紹介で新たに教会学校に来ている子どもたちもいます。本日の教会学校礼拝にもそのように紹介を受けてきた子どもたちがたくさんおりました。どうぞそれらの一人一人にあなたと共に歩むことの喜びを与えていってくださいますように。このイースター、主イエスのご復活を共に喜び祝っている主の教会の一つ一つをあなたが祝し、それぞれの礼拝で御言葉が力強く語られ、あなたへの祈りと賛美の声が高く上げられていきますように。この国において、そして世界全体で死に勝利したあなたの救いの御業が前進していきますように。今激しい戦争が続いているウクライナの人々に主のご復活の恵みと喜びが与えられますように、ロシアの人々にもそれが与えられますように、そしてこの悲惨な戦いを一日も早く終わらせ、平和を実現することができますように、国々の指導者たちを導いてください。この戦争の影響を受けて苦しんでいる世界中の人々を守ってください。トルコ・シリアにおける地震の被災者たちを支え、復興への歩みを導いてください。この世界の各地に人としての権利を奪われて苦しんでいる人々がいます。それらの人々のことを私たちが見過ごしにしてしまうことがありませんように、具体的な支援はできなくてもそれらの問題や苦しみを覚えて取りなし祈っていくことができますように、主イエスを復活させてくださったあなたのご支配を信じ、厳しい現実によって希望を失ってしまうことなく、平和を実現するために祈り行動していくことができますように、私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日はイースター、主イエスキリストの復活を喜び祝う日です。でこのイースターの礼拝においても、今主日礼拝において基本的に読み進めているマタイによる福音書第5章の幸いの教えから御言葉に聞くことにしました。で本日は9節の平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれるというところです。ここは 主イエスキリストの復活の記念日であるこのイースターに読むのにふさわしい箇所であると思うのです。その理由はだんだんに明らかにしていきたいと思います。平和を実現する人々は幸いであると主イエスは言われました。以前の口語訳聖書では平和を作り出す人たちはとなっていました。平和を実現し作り出すものは幸いだ。本当にそうだと今私たちは感じています。ロシアによるウクライナ侵攻によって始まった戦争がもう1年以上続いており、双方に多くの犠牲者を出しつつなお終わりそうにありません。多くの難民も生まれており、世界中にこの戦争の影響が及んでいます。この両国の間に何とか平和を実現できないものか、誰か間に立ってこの悲惨な戦いをやめさせて平和を築ける人はいないものかと切に願います。そういう人々がいたら、その人々は本当に幸いであり、誰もが心から感謝するに違いないのです。しかしそれは誠に困難なことであることを誰もが感じています。この戦争は誰かの鶴の一声で終わるような単純なものではないわけです。私たちはみんな平和を願っています。戦いや争いを好み、わざわざそれを求めている人は多くはないでしょう。しかし平和を願うこととそれを実現することとは違います。主イエスがもし平和を好む人々は幸いだと言われたのなら、誰でもああそれは私のことだと思うでしょう。しかし主イエスが言われたのは平和を実現する人、作り出す人は幸いだということです。それは私たちのことではないと言わざるを得ません。私たちはしばしば争いを避けて問題から逃げ先送りしてしまいます。で、それは平和を好んでいることではあっても、それを実現することにはなりません。争いを避けているだけでは平和を実現することはできないわけです。しかしだからといってとことん争えば平和が実現されるのかというと、そうも言えません。争いというのはお互いが自分の正しさを主張するところに起こるのです。少なくともお互いにある言い分があるのです。で、相手が自分の言い分を受け入れれば問題が解決して平和が実現するとお互いが思っているから、争いが起こりいつまでも終わらないのです。自分は正しいと確信している人ほどそういう争いをしたがります。正しい自分が勝利して相手が屈服すれば平和が実現するということです。しかし人間の争いや対立において、どちらかが完全に正しくてどちらかが完全に間違っているということはないでしょう。争って決着をつけようとするならば、そこに起こるのは力の強い者が勝ち、弱い者はねじ伏せられるということです。そういうことによって本当の平和が実現することはないでしょう。つまり争いを避けてばかりいても平和は実現できないし、さりとてとことん争って決着をつければよいというものでもない。どうすればよいのか、全くお手上げっていうのが私たちの現実なのではないでしょうか。で、同じように国と国との間の平和を実現することもとても難しいことです。私たちの国は戦争を放棄し軍隊を持たないことを謳っている平和憲法を持っています。軍事力を放棄して戦争をしないと宣言することで平和を実現しようというのが日本国憲法の精神です。世界中がこの憲法の精神を受け入れれば、確かに戦争は起こらないでしょう。しかしこの国にも自衛隊という世界有数の軍事力があるという現実が示しているように、世界中にこの精神を具体化するということは まあ、ほとんど不可能です。第二次世界大戦後まもなく80年、この国が曲がりなりにも平和だったのは、平和憲法のおかげというよりも、アメリカの軍事力の傘の中にいたからではないかとも思われます。まあ、それについてはいろんな意見があるでしょうが、いずれにせよ、今後この国に、そしてこの世界に、どうすれば平和を実現することができるのかは、とても難しい課題であるということを今私たちは感じているのです。主イエス・キリストはこの教えを語られた時に、平和を実現することの困難さをどう考えておられたのでしょうか。平和を実現する人々は神の子と呼ばれると主イエスはおっしゃいました。神の子というのは神のような人ということでしょう。平和を実現することができる人がいたらと、その人は神のような人なんです。ウクライナに平和をもたらすことができる人がいたら、その人はまさに神のような人です。平和を実現するものとなりなさいっていうのは、神のような人に なりなさいということなのです。で、そんな無理なことをと私たちは言うしかないのではないでしょうか。しかし主イエスはそのことを私たちに求めておられるのです。主イエスにはそのことをお求めになる理由、根拠があるのです。それは何でしょうか。で、私たちが神の子と呼ばれるとしたら、それは神のような人になるということですが、文字通り神の子であられる方が一人だけおられます。それは主イエス・キリストご自身です。主イエス・キリストは人間となってこの世に来られた神の一人子です。で、この神の子主イエスは平和を実現する方として来られました。主イエスこそが平和を実現なさる神の子なのです。で、主イエスはどのようにして平和を実現なさったのでしょうか。で、そのことを語っているエフェソの信徒への手紙の第2章14節以下を読みたいと思います。新約聖書エフェソの信徒への手紙の第2章14節以下です。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。ここに主イエス・キリストが私たちの間に平和を実現してくださったということが語られています。それはご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊しということによってです。私たちの間には敵意という隔ての壁があり、それが平和を妨げているのです。壁というのは敵意の象徴です。かつてベルリンの壁が東西の敵意の象徴でした。今はパレスチナにそういう壁があり、アメリカのトランプ大統領も前大統領もメキシコとの間にそういう壁を作りました。敵意のあるところには物理的にも壁が築かれるのです。しかしそれだけでなく、私たちは敵意によって人との間に見えない壁を築いてしまいます。主イエス・キリストはその壁を取り壊してくださったのです。ご自分の肉において、それはつまり十字架にかかって死んだことによってです。そのことがこの15節、このエフェソの信徒の手紙の2章の15節の後半から16節にかけてのところにこのように語られていました。 こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。この十字架を通して両者を一つの体として神と和解させとあります。主イエスの十字架の死によって敵対している両者に神との和解が与えられたというのです。つまり神との間の敵意がまず取り除かれたのです。でそれによって両者の間の敵意という隔ての壁が取り壊されたのです。主イエスは十字架の死において神との間の敵意を滅ぼしてくださり、それによって対立する者同士の間の敵意をも滅ぼして平和を実現してくださったのです。つまり聖書は人間同士の間の敵意の根本には神に対する敵意があると見ているのです。でその神に対する敵意こそ人間の罪です。生まれつきの私たちは罪に陥っています。神に対して敵意を抱いているのです。でそれは私たちが基本的に自分が主人でなければ気が済まないからです。自分の人生の主人は自分だと思っているからです。そう思っている私たちはその主人である自分に奉仕し、自分の願いを叶える神しか受け入れようとはしません。まあ、いわゆるご利益を与える神っていうのは主人である自分に奉仕する神であり、私たちはそういう神をこそ求めているのです。しかし生きておられる誠の神は人間の召使いではなくて主人です。人間を作り、命を与え、人生を導き、そしてその命を終わらせる方です。主人である誠の神は自分が主人であろうとしている私たちにとっては思い通りにならないというだけでなく、自分の自由を奪い束縛し、そして望んでいないのに人生を終わらせる敵と感じられるのです。神を信じて神のもとで生きるっていうのは自分が主人でいることができなくなる窮屈な不自由なことに感じられるのです。だからご利益を与えるだけの神ならいいけれども、生きておられる誠の神、私たちの主人であることを主張する神に対して私たちは敵意を抱くんです。それが人間の罪の根本です。そしてその敵意は人に対しても向けられていきます。お互いに自分が主人であろうとしている人間同士の間には必然的に対立が生じます。相手が自分の思い通りにならない、そうするとその人が自分の邪魔をしていると感じて敵意を抱いていくんです。つまり自分が主人であろうとしている生まれつきの私たちは基本的に神に対しても人に対しても敵意を抱いていくのです。しかし神こそが私たちに命を与え人生を導いておられる主人です。その神を無視して自分が主人であろうとすることは罪です。でその罪から神に対する、そして隣人に対する悪意や敵意が生まれて、それが壁を築いて平和を破壊していくのです。主イエス・キリストの十字架は私たちの罪と敵意を主イエスがご自分の身に引き受けてくださったということです。主イエスは人々の敵意を受けて、その敵意によって死んだのです。私たちの神と隣人とに対する敵意、その罪が神の一人子イエス・キリストに全て降りかかり、主イエスを苦しめ殺したのです。主イエスがその苦しみと死をご自分から進んで引き受けてくださったことによって、神は 私たちの敵意を受け止めてくださって、でそれを乗り越えてそこに平和を宣言してくださったのです。私たちと神との敵意による対立関係はもうこれで終わり、我々は和解した、もはやここには敵意はないと宣言してくださったのです。これは神の一方的な宣言です。主イエスが十字架にかかって死んでくださった後も、私たちはなお自分が主人であろうとする罪の中におり、だから神に対しても隣人に対しても敵意を抱いてしまいます。けれども神はその敵意はイエス・キリストの十字架によってもう滅ぼされた、我々は和解した、敵意はもうないと宣言してくださっているのです。私たちがどんなに罪を犯して神に敵対していても、主イエスの十字架の死によって実現したその神の宣言はもはや変わることがないのです。主イエス・キリストはそのようにして神と私たちとの間の平和を実現し、でそれによって人間同士の間にも平和を実現してくださっているのです。主イエス・キリストはこのようにして平和を実現してくださいました。で私たちは争いを避けるか、あるいは争いに勝って自分の主張を通すか、あるいはどこかで相手と折り合いをつけるか、まあ、それしか平和を実現する術を知りません。しかし主イエスはそれとは全く別の仕方で平和を実現してくださいました。それは相手の敵意をご自分の身に引き受け、それによって死ぬことによってです。しかもその死において敵対している罪人である私たちを許してくださり、敵意を滅ぼしてくださり、もうここには敵意はないと宣言してくださったのです。誠の神の子であるイエス・キリストはそのようにして私たちとの間に平和を実現してくださったのです。で父なる神はその主イエス・キリストを3日目に復活させてくださいました。それは主イエスのあの十字架の死が私たちの罪をすべて背負って私たちの身代わりとなって死んでくださった、私たちの救いのための死であったということを父なる神がはっきりと示してくださったということです。主イエスの十字架の死によって敵意が、すなわち罪が滅ぼされて、神の恵みが勝利して和解が実現した、そのことは神が主イエスを復活させてくださったことによって高らかに宣言されたのです。主イエスの復活においてこそ私たちの罪はもう許されて、神と私たちとの間に敵意はもうない、私たちは神との関係を回復されて新しい命を生きることができるということが示されている。その新しい命は私たちの肉体の死によっても失われることはない、そのことも主イエスの復活によって示されています。主イエスを復活させてくださった神は世の終わりの救いの完成において私たちにも復活と永遠の命を与えてくださるのです。主イエスの復活はそのことの保証でもあるのです。イースターは神が実現してくださったこの救いを喜び祝う日です。そして毎週の日曜日が小さなイースターです。主イエスの復活の日である日曜日に私たちは神を礼拝して、主イエスキリストの十字架の死と復活によって神が敵意を乗り越えて平和を実現してくださり、また復活と永遠の命への希望を与えてくださったことを常に新たに覚えつつ歩んでいくのです。平和を実現する人々は幸いであるという教えはその私たちの歩みにおいて意味と力とを持ってきます。私たちは 主イエス・キリストによって神が与えてくださった平和の中で、その主イエスに従って平和を実現するものとして生きていくのです。それは争いを避けることによってでも、あるいは争いに勝利して敵を屈服させることによってでも、あるいは敵相手と妥協をすることによってでもありません。主イエスがしてくださったように敵意を引き受け、許すことによって敵意を乗り越えていく、そういう歩みを私たちは目指していくのです。そのようにして平和を実現する人として生きた人の代表として、マーティン・ルーサー・キング牧師を挙げることができます。このキング牧師の以下の言葉をここで味わいたいと思います。あなた方の他人を苦しませる能力に対して、私たちは苦しみに耐える能力で対抗しよう。あなた方の肉体による暴力に対して、私たちは魂の力で応戦しよう。どうぞやりたいようにやりなさい。それでも私たちはあなた方を愛するであろう。どんなに良心的に考えても、私たちはあなた方の不正な法律には従えないし、不正な体制を受け入れることもできない。なぜなら、悪への非協力は善への協力と同じほどの道徳的義務だからである。だから、私たちを刑務所にぶち込みたいならそうするがよい。それでも私たちはあなた方を愛するであろう。私たちの家を爆弾で襲撃し、子供たちを脅かしたいならそうするがよい。辛いことだが、それでも私たちはあなた方を愛するであろう。真夜中に頭巾をかぶったあなた方の暴漢を私たちの共同体に送り、私たちをその辺の道端に引きずり出し、ぶん殴って半殺しにしたいならそうするがよい。それでも私たちはあなた方を愛するであろう。国中に情報屋を回し、私たち黒人は文化的にもその他の面でも人種統合にふさわしくないと人々に思わせたいならそうするがよい。それでも私たちはあなた方を愛するであろう。しかし覚えておいてほしい。私たちは苦しむ能力によってあなた方を疲弊させ、ついいつの日か必ず自由を手にするということ。私たちは自分たち自身のために自由を勝ち取るだけではなく、きっとあなた方をも勝ち取る。つまり私たちの勝利は二重の勝利なのだということを、あなた方の心と良心に強く訴えたいのである。このあなた方をも勝ち取る、それは今自分たちを差別し暴力によって押さえつけようとしているあなた方をも友として勝ち取り、平和を実現するということです。そのことを苦しむ能力、苦しみに耐える能力によって実現していくのだというこの言葉は、まことに平和を実現するものの言葉です。で、彼がこのように語ることができたのは、主イエス・キリストが十字架の上で私たち人間の敵意、罪を全てその身に引き受けて死んでくださったことによって、敵意を滅ぼしてくださったことを知っているからです。そして彼が、いつの日か私たちは必ず勝利し、あなた方をも勝ち取ると確信を持って語ることができたのは、父なる神が主イエスを死者の中から復活させ、死の力にも勝利してくださったことを知っているからです。このように語ったキング牧師は39歳で暗殺されました。しかし主イエス・キリストの復活によって、神の恵みが人間の罪と死に勝利して平和を実現したことを信じる私たちは、彼のこの言葉が虚しく消えていったのではないことを知っています。私たちも彼の後に続いて平和を実現する神の子として生きていくことができるのです。そんな無理なことをと感じてしまう私たちですが、主イエスの十字架の死とそして復活によって敵意を滅ぼし平和を実現してくださった神は、私たちをも 平和を実現する神の子としてくださっているのです。主イエスの復活によって実現している神の平和を信じることによって、私たちも平和を実現するものとして生き、その幸いに預かっていくことができるのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、イースターの礼拝に招いてくださり、御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。あなたが一人子イエスキリストによって、その十字架の苦しみと死によって、そして復活によって、私たちの罪、あなたに対して、また隣人に対して抱いている悪意、敵意を滅ぼしてくださり、和解を与えてくださり、新しく生かしてくださっている、そのことを受難週からイースターにかけて御言葉を通して示されてまいりましたことを心から感謝いたします。このイースターを祝っている私たちに、あなたはその新しい命を与える、あなたによって与えられている和解、平和の中を生きるものとしてくださっています。そしてその平和に支えられて、私たちもまた和解を、平和を実現していくものとしてあなたは使わせてくださっています。私たちは誠に力弱く、またすぐに悪意や敵意に任されてしまう、それに取りつかれてしまうものであります。しかしあなたが主イエスキリストにおいて、その十字架とそして復活によって、その私たちの罪や悪意敵意をすべて引き受けてくださり、それに打ち勝ってくださり、乗り越えてくださり、平和を実現してくださっている、そのことを見つめながら歩んでいくことができますように。そのことによって、どうぞ私たちもそれぞれの置かれているところで、そしてこの世界に平和を実現していくことができますように、導いていってください。この世界は誠に争いや対立に満ちており、悲惨な戦争も起こっています。私たちの力は本当に小さなものですけれども、しかしあなたが私たち一人一人を平和を実現するものとして生かし、その幸いを与えてくださっていく、そのことの中で平和をもたらしていくことができるように導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。